もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
26歳です。
26歳。
はい。
結婚してます？
いや、結婚はしてないです。
結婚してない。そうすると一人で生活してるんですね。
はい、まあ、家族とは一緒には住んでますけど。
あ、そうですか。お父さん、はい、お母さんは何歳ですか？
49ですね、お母さんは。
はい。
で、お父さんは亡くなっていないので。
あ、そうですか。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
1 ヶ月ぐらい前に、
はい。
職場でちょっとトラブルがありまして、
はい。
私の責任を取られてしまって、
はい。
懲戒解雇っていう形になってしまったんです。
はい。
懲戒解雇になってしまったのは、納得なんですけど、
はい。はい、
お母さんとか弟とかおじいちゃんおばあちゃんが私たちの人生を台無しにしたっていう風に言ってて、そういう風な流れから職場に迷惑をかけて、
はい、
家族にも迷惑をかけて、
うん、
挙句の上に懲戒解雇になったから外出禁止っていう風に言われたんです。
外出禁止
っていう風に言われたんです。
ちょっとよくわかんないんですけど、今までも何かのことであなたが周りから責められたっていうことはないんですか？
あ、ないです。
で、今回初めてこういうことを言われたのは。
はい。で、私一人カラオケとかも好きで、彼女とかもいるんで、
はい。
ずっと家にいると精神的におかしくなるじゃないですか。
はい。
で、まあ、息抜きとかで一人でどっかに出かけたいんですけど、
はい、
それも親からダメだって言われて、
はい、
外出禁止を破っちゃうと、怒鳴り散らしたような電話がかかってくるんですよ、お母さんから。外出禁止って家族みんなで約束したのに、なんで守れないんだっていうふうに。
約束したのにって、あなたは外出はもうしないと言ってるわけではないんですよね。
はい。ただ親が勝手にそういうふうに言ってるんで、
うん、
これからどうしたらいいのかなっていうふうな相談だったんです。
わかりました。だけどちょっとよくわかんないのは、今までもこういう理不尽なことがあったのかっていうと、それはないということを言いましたよね。
はい。
小さい頃から周りからいじめられていたというんだったらよくわかるんですけれども、
はい、
こういう理不尽なことを親兄弟から言われたことはないんですね。
あ、ないです。
で、あなたはこの時に何か口答えはしなかったんですか？
いや、口答えをしたんですけど、
うん、
仕事辞めてるのに遊んでる暇もないでしょ、お金もないでしょっていうふうに言われたんです。
で、もし差し支えなければ、なんで懲戒解雇になったんですか？
まあ、ちょっと上司とかいろいろトラブルがあって。
要するに会社の人間関係ですか？
あ、そうです。
で、そのトラブルっていうのはあなたの方に原因があるんですか、それとも上司の方に原因があるんですか？
上司の方ですね。
じゃあ会社に対してあなたは納得できないというような抗議はしなかったんですか？
なんで辞めなきゃいけないんだっていうふうには抗議はしました。
なんで辞めなければいけないというのはなんでなんですか？
人間関係かってことじゃないですか。
人間関係、働き出してからこういうような人間関係のトラブルは初めてですか？
あ、初めてです。
で、あなたはどのくらい働いてるんですか？26歳って言いますけど。
18歳からなんで。
18歳。それで転職はどのくらいしてるんですか？
転職はしてないです。
人間関係のトラブルっていうのは、大体その人の心のトラブルが人間関係で現れてきたっていうことが多いわけです。だから人間関係で問題を起こす人っていうのはずっと起こしてきてることが多いんですけれども、あなたの場合には今回初めて起きたと。そこで僕の疑問は、なぜあなたがファイトバックしなかったのかということなんです。
ああ、はい。
これがあなたが小さい頃からいじめられていたっていう場合には、
はい、
ファイトバックしないっていうことの理由はよくわかるんですけれども、
はい、
今回初めてだって言うんですよね。
はい。
で、さっき彼女がっていうことを言いましたけど、こんなことで懲戒解雇されるなんておかしいわよって彼女も言わなかったんですか？
会社のことに関しては言いましたけど、
うん、
外出禁止っていうふうに親に言われたのはまあ仕方ないんじゃないっていうふうには彼女は納得はしたんですけど。
で、あなたは納得してないわけですね、外出禁止は。は
い、いや、だから今日の相談は外出禁止をどうしたらいいのかっていう相談なんです。
そうですね。これ以上僕と話していても堂々巡りになると思うので、今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。どうも。
あ、こんにちは。
はい。僕が感じたおかしさは、はい、責任を取らされて懲戒解雇になったと、
はい、
まあ自分でも納得しているけれどもって言ったんですよ、最初に。
はい。
だから納得するっていうことは、懲戒解雇にあっても相当するような内容があったのかっていうことが知りたいんですよ、まず。
まあ、あったのはあったんです。
だからそこが僕たちに、なるほどねっていうところまでいかないと、わからないんですよね、それがよく。はい、というのは、普通懲戒解雇っていうのは、不正が行われた時に起こるものなんですよ。そしてこれは履歴になるんですよ、
はい、
あなたにとって著しく不利なんですよ、
はい、
それでも納得できるような事象があったのか、
はい、
それはでも一般的に言われている不正でないとしたならば、
はい、
あなたはもっと戦わなくちゃいけなかったんですよ。今パワハラに対してなんかも非常に汲み取ってくれる考え方ありますのでね、
はいはい、
それはなぜやらなかったんですか？
パワハラがひどすぎたっていうのがあるんで。
だからパワハラに対して抗議すべきなんじゃないですか。
はいはい。
そうしないとあなたはそのために一生涯この履歴を背負っちゃうことになるわけよ。
はいはい。
それ家族もその運命をもう受け止めて、
はい、
世間にこの子供を晒すわけにいかないっていうのが外出禁止令の本当の姿なんじゃないの。
はい、はい、
だからね、二つの問題点があるんですよ、あなたに。あなたは自分がやるべきこと、対応すべきことをやってこなかったんですよ。
はい。
これまで問題がなかったからやってこなかった。これは構わないですよ。しかし、はい、問題が起きた時にやらないのは問題なんですよ。
はい。
まず、懲戒解雇に対しての対応がなされていなかったことだよね。
抗議ってことですか？
抗議ですよ。会社に抗議したって無理ですよ。向こうは懲戒解雇って言ってんだから。でも、
はい、
これを正当に判断する、しかるべきところに相談に行きますと。いうような戦いをすべきだったんですよ、やっぱり。
はい。
これはやった方がいいと思うよ、僕あなた。
はい。
でも納得してしょうがないよ、まあ、俺も悪かったんだからと思うんだったらしょうがない、これは。運命として受け止めるか。
はい。
そこら辺の明確さが何もないんだよ、あなたの話から。
はい。
例えば彼女と会えない、何言ってんだと。家族が禁止よりも彼女に会いたいと思うのが26歳の男の当たり前の姿じゃないの。
はい。
あなた、家族が家から出ちゃいけないからって言って出れない。どうしましょうって。バカじゃないかって悪いけど思うのよ。そんなのは悩みになるわけがないじゃない。出りゃいいだけの話じゃない。そうすれば何が起こる？家が修羅場になるんですよ。
はい。
そっから避けてるだけじゃない？会社もこの対応したら修羅場になったんですよ。要するにこの問題は、あなたが弱かったっていうだけの話じゃないの。どうしましょうっていう問題じゃないんだよ。
はい。
それこのままではいけないと思う。なぜなら、こうやって、やっぱり苦しんでいるんだよ、あなたは。
はい。
やっぱりどっか理不尽な思いがあるし、何か対応しなくちゃいけないという思いがあって、今、ニッチもサッチもいかない状態になってるわけじゃないの。それは本来、自分がやらなくちゃいけないことをやっていないっていうことなんですよ。
はい。
僕、あなたが動けば、すべての問題解決すると思うよ。だって不正でない限り懲戒解雇なんかできないですよ。それで退職金もないわけでしょ。だって8年間働いていたにもかかわらず。
あ、退職金はもうもらいました。
納得いく金額もらえた？
あ、納得いきましたね。32万です。
納得いかないよ。32万じゃ1ヶ月分の給料じゃない。そしたらだいたい懲戒解雇に退職金が出ること自体がおかしいんですよ。
はいはい。
だからこの懲戒解雇自体にクエスチョンがあるんです。
ですね。
うん。
私的には、復 雑な状況で懲戒解雇っていう風な形になったんで、うん、
だからその複雑な理由をあなたは人に説明しないんだよ。
俺とお母さんと会社に行って、
うん、
会社の人から退職願いを自分から出したことにして、
うん、
それで懲戒解雇っていう形に会社で何とかしてうまくするから退職金は出すっていうふうに言われたんです。
じゃあ懲戒解雇じゃないじゃない、自分から依願退社じゃない。
はい。
それちゃんと調べた方がいいんじゃないの、しかるべきところで。僕は法律のことわからないから。
はいはい。
それは不自然です。向こうは穏便にするためにそのような母まで呼び出して携帯を取ったんだということが大人だったらわかるんだよ。あなた子供なんだよ。だから問題が大きくなることや家族が修羅場になることを恐れてるんだよ。
いや正直言って怖いです、修羅場になるのは。
でもね、彼女と会うことの方が重大だと思わない？
はい。まあ
次の仕事どうすんの、こんな状態で仕事探せないよ。
あ、まあ
だから僕の答えは大変悪いけれども、あなたがこれから一人の男として人間として生きていって、それなりの生きてきた人生に対する喜びと誇りを持ちたいならば、懲戒解雇に対することは然るべきところで相談してもらって対応すべきだと思う。そして家は出る覚悟で臨むべきだと思う。家族に対しての対応もそうだけれども、要するに、はい、実は心の触れ合いなんかなかった家族だったってことが証明されちゃったんだよ。はい、世間体だけのみの家族なんだよ。
はい、
そこにいてあなたは幸せかってことよ。
はい、
ここは勇気つかんなくちゃ自分の人生作れないところじゃない。
はい、
それには懲戒解雇という履歴は重たいから、
はい、
僕はこれ戦うべきだと思うよ。
はい、
そしてその結果理解してくれた家を出るべきだと思いますよ。加藤先生にもう一回聞いてみたいなと思います。
今マドマゼル愛先生がズバッと本質的なところをつきましたけれども、
はい、確かにその通りです。
ということはね、
はい、
あなたは今まで周りの人と同じように僕に対しても通してたわけですよ。
はいはい。
つまり懲戒解雇になりましたっていうけど、今の話だと懲戒解雇ではないんですよね、退職金まで出て。だから今までの人間関係は全部こういう関係だったんじゃないの？僕に言ってることは全部嘘なんですよ。それでその場をなんとか切り抜けてまた次に嘘を言うっていう。だから今まで問題なかったって言ってましたけれども、問題はあったけれども、あなたはそれをみんな我慢してきたわけですね。ということは26年間ずっとあなたは心の中に心理的に未解決な問題をどんどんどんどん積み重ねていって、26歳のあなたが出来上がってるわけですよね。
はいはい。
でなんか虚しいでしょ。
まあはい。
だって本当のことを全部横向いて逃げて今まで来たわけですから。
はい。
でマドマザルラージ先生のおっしゃるのはもうその嘘の生き方やめましょうっていうことですよね。
はい、わかりました。
じゃあこれから本当の自分で生きてみてください。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
悩みは昨日の出来事ではない、ベラン・ウルフ。